九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠は
北浦善良丸、吉田善兵衛。宮崎県延岡市、東は日向灘、西は祖母山系に面した豊かな食材に恵まれた町の一角で、その食材と真摯に向き合うことから生まれる料理を提供する料理人。平成27年度に料理で食と生産者をつなぐ優れた料理人を表彰する料理マスターズを受賞した吉田さんのその場所、宮崎への思いを成瀬薫と
花村優作、
そして私、俵万智が探ります。
ロケーション、その場所。
本当に延岡って海あり、山あり、川あり、自然豊かなとこですね。それに伴ってやっぱり食材も豊かな感じですか？
本当に海のもん、山のもん、川のもんも全部揃って、まあ、ありますし。
北浦善良丸のメニューの主役であるご飯。その米は延岡市に住む小庄寺ご夫妻の手によって作られていました。
お二人がお米作ってらっしゃるんですね、
はい、
お年聞いてもいいですか？
85歳です。
85歳。私は83。お元気ですね
農業は好きですね。もうやっぱ美味しい米を作って食べてもらうや楽しみでやっています。
好きだからやめられない、
農業は趣味ですね
楽しい、みかん作りと米作りとね、野菜作り、何年ぐらい育ててらっしゃるんでしょう？
もう24、5年だ。
あ、そうですか。 EM 栽培ね、自然の方ですね、
あ、そういうやっぱり特別な育て方をしてらっしゃる、
はいはい、そうです。
でも手間暇かかるでしょ？
はい、農薬は使わんでね、化学肥料も使わんで。
吉田さんはやっぱりそういうところに心惹かれて使うようになったんですか？
いや、もう自分は人柄に。
人柄。
人柄、はい。
実際生産者のお二人にも会うことができて、ただの食べ物としてじゃない食材っていうのかな、そういうのやっぱり吉田さんが大事にされてるっていうのがちょっと私も垣間見ることができたような気がするんですけれど、
まあ、あとは次元またそれをね、まあ、食べる人が感じてくださるかどうかは分かりませんけど、まあ、そう感じていただけたら嬉しいなというので、はい。
俵さん、お米を選んだ理由が人柄って、なんかこう吉田さんらしいですよね。
そうですね。でも本当にいいご夫婦で、うん、農業が大好きだからこう仕事でいやいやってるんじゃないわけですよね、すごく手間暇と愛情がかかってるから、やっぱり結果としてすごくいいものができてるんじゃないかなっていうふうに感じますね、で、あの善良丸のご飯はそのお米をですね、取れた田んぼの脇の湧き水で炊けるという、そこまで の徹底ぶりですね。まあ、無農薬っていう言葉もありましたし、あと吉田さんがおっしゃるには地産地消っていう言葉も今よくありますよね、でもその無農薬とか地産地消っていうのはあえて何かね押し出すようなことでもない。農薬を使うのが当たり前になっちゃったから無農薬って言い方もされるし、地産地消じゃないことが増えてきたからあえてまあそれが売りになったりもするんだけれども、彼にとってはそれはもう当然のことなので、あえて何かそういう言葉を使う気はしないなっておっしゃってました、今目の前にお刺身が2皿あるんですけれども、一つは白い磁器のお皿、そしてもう一つは茶色みの帯びた陶器に乗せられていますね。随分受ける印象が違うもんですね。
どう感じられますか？
いや、私はやっぱこの茶色みを帯びた陶器の方が何かこう、美味しそうに見えますね、はい。おすすめはどちらですか？
味も土の素朴な器ですよね。白いのはこうきっちりっていうか、まあ、いわゆる綺麗な器、きっちりしたのにはきっちりした料理っていうか、作為のあるっていうか作った料理の方が 合うと思います。
なるほど。この真っ白できっちりした舞台には手をかけたものが入るような、そうですね、真っ白なお皿ってそうかもしれないですね。
まあ、これはスーツみたいな感じですね。白いのスーツで、茶色のがジーパンで、スーツにはまあきっちりしたシャツでしょうし、髪型とか もきっちりした方がやっぱりバシッとこう決まる。茶色い方はまあジーパンなんで、まあラフっていうか、まあ素材感のある服の方が。
基本吉田さんは陶器の器をお使いですよね。
自然に近いものなので、自分のまあ料理の断りを図るっていうのも、まあやっぱり自然にこう寄り添ってるものなので、まあ必然的に自然なものになりますよね。
田原さん、吉田さんのこう器の選び方も料理にこう通じるものがありますよね。
そうですね、うん、ピチッとした時期、別にそれを否定してるわけじゃないんだけれども、最初にこういうものを作ろうって正確に作るものよりは、何かこう作為の感じられない自然にできたものをお好みのようでしたね。でそれがまた吉田さんの料理とね、すごく合ってる感じがしました。
そんな器選びで吉田さんが頼りにしている人物が、佐賀県鳥栖市にある器の専門店、道具の匠屋の店主、渡辺雅美さんでした。
吉田さんの選ばれる器って何か特徴はありますか？
彼は漁師さんでもあるわけですしね、まずはお魚をね、おいしく見せたいと、で彼に言わせるとね、この鯛が美味しく見せるためには、その鯛が求める器というのはどういうものかとかね、素材がどうしてほしいって言ってるんだったら、それに応えるべく私たちに接触するわけですよ。だったらこういうものを作ってほしいとか、だから作り手さんにも投げかけるわけですよ。
作り手さんに投げかけることもあるわけ
ですか？もちろんもちろん。
ある意味そこからも料理が始まってるんですね。
いやいや、もう本当にそうそうそうそう、ひたすらあのお魚が美味しく見せるにはどうしたらいいか、でそれを作家さんにどう伝えるか、一部分ではその彼の思いを答えることができたかなっていうのも少しはあるけど、まだまだまだまだその私たち鍛われてるっていうのが現状です。
お人柄といいますか、人物はいかがですか？吉田さんってどんな方でしょう？
やっぱりちょっと変わり者ですよね、やっぱ。だけど実は一番当たり前なんですね、彼はね。真剣に取り組んでるわけだし、彼の料理を食べてね、いつもその感激するっていうか、お料理が一品一品来ますね。で一つ一つをちゃんとこう確かめることができるっていうか、彼はね、ワンモリのネタの一番重要なのが白菜なんですよ。その白菜をね、ちゃんとこう霜が降りて甘みが増して、でそれがちゃんとその主役になるっていうかね、だから料理人なんかワンモリなんかっていうのは一番そのハイライトなんですよ。だけどそれをシンプルに締めるなんていうのはね、やっぱカレー独特の世界かもしれませんね。
田原さん、それにしても料理と同じように器一つをとっても吉田さんにとってはこう素材が大事なんですね。
そうですね、本当にこうそれを作る人にまでそれぞれ遡ってる、米を作る人、魚を取る人、器を作る人、そこまで遡ってこう時間を共有して、あの一つ一つの料理にたどり着いてるんだなと、本当素晴らしいと思いました。
陶器の中でもお好きなタイプとか、どんな風にして選んでられるんですか？
不細工じゃない不揃いって言うんですか、不揃いな方が自然であって、まあ、それは人間も同じで、揃ってないのが自然だから、それはもちろん魚もまあ全部ですね。で、未完成っていうか、料理を始めて持って完成するっていうような、まあ、不完全な美。
なるほど、そこに料理が参加してお互いで補い合うっていうか、
そうそうそう、魯山人っていう人は、器は料理の着物って言ったんですけど、自分は着物どころじゃないというか、まあ器で味が変わるから